ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
プロリスナーの皆様ご無沙汰しております。カオルです。今日はですね、ともきんさんから突然、録音をしてデータを送れと言われまして、久しぶりにお話をしております。で、この出演をしていない期間も主に新日本プロレスは主要な試合はだいたい見ておりまして、でツイッターとかではたまにプロレスのこと書いたりしてたんですけれど、なかなかその、他の人とプロレスの話をするっていう機会はあまりなく、主に、家庭内で息子と、話すっていうのが多かったんですね。で急にこう一人喋りをしろと言われても、なかなか一人喋りも慣れていない状態で、多分今日も多数お聞き苦しいところがあるかと思いますが、最後までお付き合いいただけたらなと思います。で何を話そうかなというふうに、そのトモキンさんに言われてからずっと考えてたんですけど、今 G1 してるし G1 の話しようかなとかと思ったんですが、あんまりその、最近ちょっと仕事が忙しいこともあって G1 もちゃんと見れてないっていうのがあるので、G1 といえば G1 の G は後藤の G ということで、この機会にちょっと問題提起になるんですが、ちょっと後藤さんがどうして新日本のトップに立てないのかっていうのをちょっと皆さんに考えていただいていただけないかなと思って、今日は後藤さんの話をですね、ちょっとそのウィキとかのエピソードがほとんどなるんですけれど、それをちょっと、お話をしたいなと思います。まずですね、後藤さんの好きなところで言うと、後藤さんがそのなんでトップに立てないのかっていうふうに思って理由は、後藤さんでトップに立ってもおかしくないのになっていうのをずっと思っていて、見た目もかっこいいし、で、コスチュームもかっこいいし、入場曲に至っては多分全プロレスラーの中で一番強そうな入場曲だし、で技も派手な技がたくさんある。で、体力もあって長い時間の、試合もできる、名勝負もたくさん作ってきてる、こう条件はたくさんあるのにもかかわらず、まだ IWGP 今は世界ヘビー級ベルトを一回も取れていないっていう事実がものすごく不思議に思ったんですね。でそのいろいろ考えたんですけど、答えは結局わからなくって、今日もこの話も、最初さっきも問題提起って言ったんですけれど、答えは出ないんですよ。答えは出ないんですけど、ちょっと皆さんにこう皆さんの考えも教えていただけたらすごく嬉しいなと思っております。で、後藤さんなんですけれど、後藤さんは本当にそのレスラーとしてはトップに立つしかないような道をずっと歩いてきていて、まずデビューが2003年で、 2003年のデビューした年に田口とタッグを組んで IWGP ジュニアタッグに挑戦してます。でここ数年の新日本プロレスでいうとヤングライオンでそういうベルトに挑戦をすることっていうのがほとんどないので、まあその時代的なこともあるのかもしれないんですけど、これはかなり期待をされていたからこそのベルト挑戦やったんじゃないかなっていうふうに思いました。でその後もですね、2005年にはヤングライオン杯を優勝して、でその年に田中稔とタッグを組んでジュニアタッグベルト、これを取ってます。もう、海外修行の前にジュニアタッグベルトを取ってます。で、その翌年の2006年からはメキシコに修行に行きまして、で2007年の8月に凱旋をして、凱旋試合が棚橋弘としていて、で、10月には天山と対戦をして、その時に今も使っている牛殺し、これが誕生するんですね。で、さらにその翌年には、2008年史上最短で G1 を優勝しています。ここまででもかなりこう、もうトップレスラーとして期待をされている道をもうど真ん中を歩いているような感じなんですけど、で、まあ、この、G1 優勝して IWGP のヘビー級に、挑戦をしてるんですが、全てちょっと負けてしまってベルト時代には届かず、で翌年2009年ニュージャパンカップでも優勝をして、前年の G1 と合わせて春夏連覇を果たしております。でこの後も、何度か IWGP を挑戦してるんですけれど、全部、からくも負けてしまってベルトは取れていない。でとはいえ、翌年の2010年もニュージャパンカップを連覇しまして、でまた IWGP を挑戦して負けると。で2011年にはですね、この年も、挑戦をして負けてるんですけども、この頃からネバーの、ベルトを取ったりとか、インターコンチのベルトを取ったりとかして、そしてテーマ曲が2011年から今も使っている超かっこいい波動っていう曲になっています。で、まあ、ここからなんか数年間は、まあ、ネバーやったりインターコンチやったりみたいな感じで、あんまり IWGP には、関係のないところで試合をしてたんですけれども、2016年に岡田と、また試合をするんですね。でその時がもう後藤さんの真骨頂の白塗り写経スタイルでの、試合をしまして、もうこれは勝つだろうとほとんどの人が思ってたんちゃうかなと思うんですけど、またここでも負けてしまい、その後いろいろあってケイオスに加入してからは、IWGP ヘビー級なり、まあ、IWGP 世界ヘビーなりには挑戦することもなく、でネバー取ったりタッグ取ったりっていうのはあるんですけれど、シングルのヘビーの、トップのベルトは一度も体感をしたことがないまま現在に至るっていうのが、ざっとした後藤さんの年表になっております。やっぱりこう改めて見てもどう考えても後藤さんが IWGP のヘビー級ベルトを取ってないのは違和感しかなくて、なんで そんなにベルトを取れないのかなって、もうほんまに不思議なんですね。で、逆に考えて、後藤さんがトップを取れない。じゃあ、後藤さんと大体似たような年代でトップを取ったレスラーといえば、もちろんいろんな人がいるんですけど、やっぱ棚橋かなと思って、ちょっと棚橋のことも調べてみようと思って、こう、ウィキを見てですね、で、後藤さんと棚橋と2人のウィキを見比べながら、ちょっと比較をしてみたんですけれど、まず、2人は出身地がめちゃめちゃ結構近いんですよ。三重県桑名市、後藤さんが三重県桑名市出身、棚橋が岐阜県大垣市出身で、車で言うと大体50分弱ぐらいの距離の場所で、生まれ育っています。で、身長も、後藤さんが182センチ、棚橋が181センチで、ほぼほぼ同じ身長で、年齢的にも、2歳、3歳しか変わらないですね。で、過去のスポーツ歴でいうと、棚橋が高校時代野球部で、でそれから、立命館大学に進学後に学生プロレスと、それからレスリング部でレスリングを始めたのと対照的に、後藤さんの方は高校時代からレスリングをしていて、でこの高校のレスリング部っていうのは、柴田勝頼と同級生で2人でレスリング部を立ち上げたと書いてありました。で、その後、大学も国士舘に行って、もう国士舘っていうのが、もう私のイメージにの後藤さんにぴったりの大学で、なんか男臭い大学っていうイメージがすごくあるんですけど、そこの、レスリング部に、所属をしていました。で、その後新日本プロレスに入門することになるんですけれど、エリート感は後藤さんの方がすごくあるのにもかかわらず、棚橋の方が新東高の三銃士とか、後藤さんは入れずだったので、なんかそういうので、エリートだから入れなかったのか、すごく、経歴で言うと後藤さんの方がデビュー年にタッグに挑戦させてもらったり、デビュー2年目でジュニアタッグ取ったりとかっていうので、ものすごく活躍しているようにも感じるんですけど、じゃあなんで今こんなに差がついちゃったんかなっていう、あくまでも差がついたっていうのは、IWGP ヘビーを取ったか取っていないかっていうところのみで、内容的には私は今でもやっぱり後藤さんのプロレスの方が好きなタイプのプロレスです。で、技も棚橋がハイフライフローとか、ツイスタンドシャドウ、クローバーホールドとか、割となんかちょっと地味めな技の一方、後藤さんの牛殺しも焦点も全部派手な見た目のいい技で、でちょっとテクニカルで、後藤さんって器用だし技考えるのが好きなんだろうなみたいなのがすごく感じることができるんですけど、何が足りないのか、これはエモさが足りないんかなって、なんかもうエモいっていう言葉一つで済ませてしまうのが一番簡単なんじゃないかなと思うんですけど、後藤さんのその後藤さんってあんま悲壮感とかそういうのがなくて、もう本当に まあ、場所で言うと西海岸みたいな、なんかカラッとした明るい感じの、プロレスをする方なので、それに比べてこう棚橋はやっぱりこう、ちょっとジメッとした、もうめちゃめちゃ偏見に満ちた言い方ですけど、私のこれはもう本当に個人的な感想でしかないんですけど、カラッとした後藤さんに比べてちょっとこう影のあるところのある棚橋のプロレスというか、だから太陽の人って言われてるんですけど、そんなに棚橋のプロレスって明るいんかと思うんですよ。終わった後とか一個一個のそのやってることとかは確かに明るいんですけど、噂とか一つ一つ見ていったら多分後藤さんの方が明るいし、あと、性格も後藤さんの方が天然で、愛されキャラなんじゃないかなっていうふうに私はずっと感じております。なんか本当にだからそれもあって、やっぱ日本人的な感覚でちょっとこうエモさがあるというか、共感できるところがあったりとか、そういうのが棚橋の方が多いのかな。なんかちょっとダメなところ、まあ、昔のこう怪我した経緯とかも、なんか完璧な人ではないみたいなところがファンに受け入れられるところなのかなとかって考えて、やっぱそのファンに受け入れられている分母が大きいから棚橋はトップに立って、後藤さんがトップに立てないのかとかっていうふうにもちょっと思ったりもするんですけど、でもやっぱり私の中では後藤さんにもうこれからでもトップに立ってほしいっていう気持ちはすごく持ってます。これからその新しい世代が出てきたりとか、令和闘魂三銃士とかって新しくこうくくりができたりとかいろいろあって、なんかいよいよ世代交代の波みたいな雰囲気も醸し出してきてるんですけど、いやいやまだちょっと後藤さん頑張ってほしいなっていう、そういう気持ちでいっぱいです。でも最初にちょっと戻りますけど、今回のその問題提起として、なんで後藤博之さんは新日トップに立てないのかっていうところなんですけど、トップに立てるレスラーとトップに立てないレスラーの違いっていうのは、これまあ人それぞれもちろん意見があると思うので、そこら辺をダラプロを聞いている賢明なプロレスファンの皆さんに教えていただきたいなっていう、本当に私の切実なるお願いです。今日はこんなんでちょっと何の話してんねんみたいな、結局この18分間ぐらい後藤さんの説明をしただけで特に何の意味もあることも話せてないですし、ちょっと一人語りでテンションを上げづらいというのと、あと今録音してる時間が2時過ぎなんですけど、今日お酒を飲んで帰ってきて、で一旦ちょっと落ち着いてしまった状態で話しているので、ものすごくなんかもう暗い感じの話になってしまったかもしれないんですけれど、またドルフィンさんとかトモキンさんとかと一緒に皆さんで録音をする機会をいただいてですね、ちょっとこの辺のトップに立てるレスラーとトップに立てないレスラーの違いとかっていうのを意見を交わしたいなと思いつつ、とりあえずこれが採用されるかどうかわからないんですけれど、 このままともきんさんに録音のデータを送りたいと思います。皆様最後まで聞いていただけたかどうかわからないですけれど、どうもありがとうございました。また機会があったらドラプロでお話できたらなと思います。ではでは。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。